さあ今週もご一緒に主の御言葉に目を向けてまいりたいと思います。先々週ですが、主のもとに来なさいという題で、私たちは主の前に招かれているということをお話しさせていただきました。先週は大胆に主の大胆に恵みの御座に行くと題して、私たちはそんな招いてくださる主の前に、神の前に大胆に歩み出ることができる、そんな恵みが注がれているということを覚えました。そして今週は目を離さないでいなさいと、そんな主イエスキリストに従う私たちにとって何ができるのか、そんな大切なことをこのヘブル人への手紙12章から考えていきたいと思います。主のもとに来なさいと招かれ、そしてその主の前に大胆に近づき、そして目を離さないようにしなさいと言われると、一つのあるお話を思い出すわけです。それは聖書に書かれている有名な話ですけれども、マタイの14章にも記されていました。ガリラヤ湖での出来事です。夜弟子たちだけで向こう岸に渡りなさいとイエス様より命令された弟子たちは船を漕いで向かうわけですが、夜になると強い向かい風が吹き、船が思うように進みません。そこで弟子たちはその荒波に翻弄されるわけですが、その中イエス様が湖の上を歩いて弟子たちに近づいてくるわけです。もちろん弟子たちはそんなことは通常ありえませんから、あれは幽霊ではないかと驚くわけですよね。そしたらそんなイエス様を見た弟子の一人ペテロが、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いて私のところに行かせてくださいと、なんと大胆に願うわけですよね。そんな願いに応じてペテロは湖の上を歩き始めます。しかし吹く強風に翻弄され、その強風大波に目を向けてしまった時に、まあ、すなわちイエス様から目を離してしまった時に、彼は湖の中にブクブクと沈み始め、主を助けてくださいと叫び、主がそこに手を差し出し、ペテロは救い出されるという出来事でありました。まさに主のもとに来なさい、大胆に近づく、そして目を離さないでいなさい、そんな出来事がこの一つのお話の中に描かれているわけですが、私たちもきっと皆さんも経験があると思いますが、最初何かを始める、その最初はやる気があるわけです。よし頑張るぞと熱意にあふれ、そして時には大胆に行動するわけです。しかし最初は良いのですが、だんだんその歩みの中にいますと、周りのものに影響されてくるわけです。周りの状況に目を奪われ、また影響され、一つのことを目指して継続していくことの難しさを私たちはいろいろなところで覚えるものです。私たちの信仰もどうでしょうか。このヘブル人への手紙とありますから、手紙でありますが、これはヘブル人、すなわちユダヤ人の別の呼び方であります。ユダヤ人たちに向けて書かれた手紙です。作者はよく分かっておりません。ただローマにいたユダヤ人か、ローマから地方に向けて書かれた手紙か、詳しいことは分かっていませんが、ユダヤ人のクリスチャンコミュニティに向けて書かれた手紙です。と言いましても、この手紙が書かれた時代は福音が述べ伝えられてからまだ数十年しか経っておりません。まだまだ新しい出来たてのほやほやの教会に向けた手紙です。まあ、ユダヤ人、もちろんユダヤ教、その正統派の信仰の中からイエス・キリストの教えに従うユダヤ人ということで、新しいグループが誕生していくわけですが、ユダヤ人のコミュニティの中ではキリストに従う人たちはまだまだ圧倒的に小さな存在のコ コミュニティ、まさにユダヤ人たちの中では浮き立った存在であったのかと思うんです。しかもその時代はローマでもすでに迫害の不穏な空気が漂い始めていた時代ですから、初めには熱心にイエス・キリストを信じ従っていた彼らですが、どうやらその様々な歩みの中で周りからの影響を受け、彼らの信仰が沈滞し、また無気力になり、中には逆戻りしていた、そんな人たちがいる、そんな現状の中に書かれた手紙だと言われています。信仰に疲れてしまった、もうこのイエス・キリストを信じていてどんな希望が見えるのか、そんなクリスチャンたち、特にユダヤ人のクリスチャンたちを励ますために書かれた手紙であるとも言われています。ですから今日の箇所にはこのように書かれてあるわけなんです。12章の一節です。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を伏せて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。まさにこの手紙の著者は信仰の歩みを一つのレース、競争、詳しくは持久走、マラソンのようなレースとして例えているわけなんです。そしてあなた方がこのレース、この信仰の競争を走り終えるために必要なものは何か、今日の箇所から3つの大切なことをご一緒に注目していきたいと思うわけなんです。一つ目が、私たちには私たちを取り巻く応援団の存在があるということ。一節にはこういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いていると言っているわけなんです。雲のように私たちを取り巻いている人たちはどのような人たちなのか、それはこの12章の一つ前、11章を読みますと、ヘブル人への手紙11章はまさに信仰の英雄たちの伝道とも言えるような、数々の信仰者たちの姿が挙げられている章なんです。今日は詳しくは見ていきませんが、もう皆さんもご存知の旧約聖書に出てくるアベルから始まり、ノア、アブラハム、モーセなど、さまざまな旧約聖書の人物の名前が挙げられています。そしてそこを読むと分かりますが、彼ら一人一人の歩みも決してその信仰の歩みは平坦な道ではなかったということなんです。それぞれが忍耐を強いられ、時には大きな犠牲を払い、それでも神を信じ歩み続けた、歩み抜いた、そんな人たちの証が11章には記されているわけなんです。これは私たちが受け止めなければいけない現実なのかもしれませんが、イエス・キリストを信じる信仰の歩みは決して楽な道ではないということ、平坦な道ではないということなんです。きっと私たちがもっともっと信仰によって歩もうと頑張れば頑張るほど、数々の試練に直面する、それが信仰というものではないでしょうか。だからこそ、その私たちの先を歩み、そして私たちに対して神を信じるということはどのようなことなのか、忍耐して信じ抜くことの大切さを身をもって教えてくださった大先輩方がこの聖書には記されているわけなんです。そして彼らの話を読むときに、私たちはそんな先輩方々から信仰について学び、励まされ、そして教えを受けるのです。 11章32節、ごめんなさい出てきませんが、多くの方々、信仰の先を歩まれた方々の、方々が聖書には記されていて、全員について語れば時間が足りないでしょうと。まさに聖書を私たちが読めば数えきれないほどのかつての信仰の英雄たちが、彼らの信仰の競争を走り終えて、証人として今まさに競技場のただ中に立っている、そのレースに参加している私たちに対して、周りからまさに自分たちの証という旗を持って私たちの信仰の歩みを応援してくださっているということなんです。しかもかつての信仰の英雄だけではありません。今共にそのレースに、競争に参加しているお互いの存在も、私たちにとってとても大切な存在ではないでしょうか。私たちは同じ競争に参加しているからといって決して1位2位を争うようなライバル同士、敵ではありません。同じゴールを目指す競技仲間であり、私たちはこの信仰の歩みを、信仰のレースを孤独に一人だけで走っているのではないということなんです。それが大きな励みですよね。お互いの存在、一緒にいてくれさることが励ましとなり、そして互いに励まし合い、支え合うことができ、力づけ合って歩むことが、走り抜くことができるわけです。ですからもちろん私たちが聖書を読み、それかつての信仰の先輩方の歩みに力をいただき、励ましをいただくことも大切ですが、今まさにその御言葉を読み、その御言葉に共に生きようとしているこの教会の存在も、私たちにとってはとても大切なものです。きっと皆さんもそんな身近にいる兄弟姉妹のその信仰の姿に刺激、励まし、力をいただいた、そんな経験があるのではないでしょうか。そして私たちが励まされたように、私たちもまたお互いに励ますことのできる、そんな存在へとなっていけたらと願うわけです。励まされ、そして祈られて、今私たちはこの信仰のレースに共に参加しているということを覚えておきたいと思います。そして次ですが、そんな多くの方々に応援されて、まさに信仰のレースを走っている私たちでありますが、競技者である私たちがしなければいけないこと、それが一節の後半だと思います。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。皆さんの中でフルマラソンやられた方っていらっしゃいます？さすがにないですね。私もいつかはやりたいと思いながら、年が増すごとにだんだん遠のくような気がしてるんですけれども、私は経験がないので、 あくまでも憶測でしか言えませんが、やはりマラソンを走ろうと一生懸命に努力されている方にとっては、最後までそのゴールまでたどり着きたいのであるならば、自らがそのコンディションを整え、準備する必要があるのではないでしょうか。 42.195キロを走るマラソン選手が、私には手放せない大切なものがあるからと大きなリュックを背中に背負って走っている姿は見たことがありません。今日はどうやら雨模様だと、雨に濡れるの嫌だからと、長靴を履き傘を持って走っている人もおりません。冬のレースだからと防寒着を着込み参加するマラソンランナーもいません。競技、このレースを走り終えるためには何が必要なのか、 まさにマラソンランナーは必要最低限のものしか持たず、しかも自分が走りやすいコンディション、それは体重もメンタル的なコンディションも全てコントロールし、参加レースに参加するわけです。すなわち、もし私たちの信仰の歩みがマラソンのレースのようなものであるならば、私たちも本当にあなたはこれが必要なのですか、これがなければ走れないのですかと言えるような不必要なものを時に整理し捨てなければいけないのではないでしょうか。もちろんここにはまとわりつく罪を捨てて、私たちにとって罪という、私たちを信仰の歩みを引っ張り、私たちを妨害するその罪を伏せることは何よりも必要なことです。ただ罪だけではありません。ペテロの手紙5章7節では、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。私たちの思い煩いはどうでしょうか。私たちが心配すること、不安、恐れをぶら下げて走るならば、それもまた私たちの信仰の走りをいろいろな形で妨害してしまうかと思うわけです。心配のゆえに、恐れのゆえに、ああ私は自分でこのことをしなければならない、何とかしなければならない、神を信じることも大切だけども、私にはこれが必要だ、あれがなければならない、あれよこれよと思い煩い、いろいろなものを身につけていた方がむしろ安心に感じることがあります。しかし、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさいと、それらのものを委ねなさいと聖書は励ましているわけなんです。新約聖書に出てくるマルタとマリアの姉妹のお話が有名でありますが、イエス様が彼女たちの家に来た時、イエス様のおもてなしに気を煩わせていた姉マルタにイエス様はこのように言ってますよね。主は答えられた、マルタマルタ、あなたはいろいろなことを思い煩って心を乱しています。しかし必要なことは一つです。マリアはその良い方を選びました。それが彼女から取り上げられることはありません。私たちもいろいろなことに思い煩って心を乱すことがあります。ただイエス様は言われています。必要なことは一つだけです。マリアはその良い方を選びました。必要なことはただ一つです。それは何なのか、それが今日の三つ目のポイントへとつながるわけです。目を離さないでいなさい。二節をご覧ください。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをもものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。イエスからあなた方は目を離さないようにしなさい。これが三つ目のポイントであります。イエス・キリストは私たちの信仰の創始者、まさに私たちの信仰を導く導き手であり、そして完成者、十字架の上で完了したとイエスは宣言しましたが、最後の最後に至るまで父なる神を信じ抜いた信仰の完成者でもあります。まさに私たちの信仰が目指すところです。ですからこそ私たちはイエスから目を離すことなく、このレースを走っていきたいと思うわけです。途中いい匂いがするから、あのレストランでもうおしまいにしよう、スーパー銭湯が見えてきたから、もう今日はここでいいや、そのようなレースが私たちのレースではないのです。 その競技レースに参加する者は誰もが最後そのゴールを目指して走るわけです。途中で他の者に目を奪われている暇などない、イエスから目を離さないでいなさい。しかもこの後半になりますが、この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。ご自分の前に置かれた喜び、それは神様の救いの計画が全うされるということ、それはイエス・キリストが神の右の座に着くという目標でもあり、またそれを通して私たち一人一人が神様とのその関係が回復される恵みでもあります。そんなご計画の完成のために、私たちの救いのためにイエス様は恥ずかしめをもものともせずに十字架をも忍ばれた。やはりイエス・キリストも忍耐し耐え忍び歩み抜かれたということなんです。そしてその忍耐とは自分自身のためではなく私たち一人一人のためであるということを私たちは覚えていかなければなりません。ペテロの手紙2章21節にはこのように書かれています。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。どのようなことに耐え忍ばれたのか、ここにはいろいろ出てきますが、これら圧倒的な恥ずかしめを受けたとしても、イエス・キリストは自分の力でそれを何とか跳ね返そうとするのではなく、正しく裁かれる方、すなわち神にお任せになった。あなた方の思い煩いをすべて神に委ねなさいとあるように、イエス・キリストもこれらすべてをお委ねになったお方なんです。そんな私たちに信じる、時に私たちはこの信仰の歩みの中で私たちが思うような形に進まないもどかしさを覚えることがあるでしょう。苦しさを感じることもあるでしょう。それらもすべてお委ねになる、そんなイエス様の足跡、模範から私たちは目を離さないでいなさい、見つめ続ける大切さを学ぶわけです。確かに私たちがこの信仰のレース競争をしていると、私たちの周りからさまざまな声援をかけてくださる信仰の英雄、数々の聖書に出てくる、または信仰の先輩方の証し、証人が大きな励まし、力になります。しかし最後、今日の3節を見てください。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。あなた方の罪人たちの、あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。もちろん周りの声、励ましは大切なのかもしれません。しかし私たちが何よりも見つめなければならないこと、思い出さなければならないことは、これらのさまざまな恥ずかしめを、反抗を 耐え忍ばれた私たちの主イエス・キリストを見つめるときにこそ、何よりもそのイエス・キリストの忍耐の背後にある愛と憐れみ、注がれている恵みが私たちのものであるということを気づくことができるわけなんです。イエス・キリストは自分のために、自分が最後良い思いをするために、その忍耐耐え忍ばれたわけではありません。私たち、それは私のためでもあり、あなたのためでもあり、私たち一人一人のために耐え忍んでくださったイエス・キリストの信仰なのです。愛なのです。ですからこそ、もし今あなたがイエス・キリストを信じるその信仰に少し疲れを覚え、またその信仰に元気を失ってしまっているならば、ぜひ何よりもまずイエス・キリストの御前にもう一度来ませんでしょうか。その恵みの御座の前に大胆に近づいてみてはいかがでしょうか。あなたのすべての重荷、不安、心配、思い煩いをイエスの前に持って行くのです。そしてイエスに委ねるのです。もう一度、ただイエス・キリストだけを見つめ直すのです。もちろん私たちの信仰の歩みの中に諦めたくなる時もあるでしょう。立ち止まりたくなることもあるでしょう。しかし一度その恵みのゆえにイエス・キリストと出会わせていただいた私たちは、その信仰の歩みを途中で諦めるのではなく、最後まで、その最後まで走り続けていきたいと思うわけなんです。いや、思うだけではなく、走り切り、イエス様からよくやった忠実なしもべよと、その約束されている栄冠を受ける。そんな先の栄光を私たちは心に受け止め、ぜひ今週もイエス・キリストと共に、イエス・キリストに目を離さずに走り続けてまいりたいと思います。お祈りいたしましょう。